刑法第20問、2022年11月4日木曜日、問題。酒気帯び運転をして人身事故を起こし、自らも負傷して失神中の被疑者から、その身体に保有しているアルコールの程度を調べるため、次のものを採取した。この場合の捜査の適法性について論じなさい。1、呼気。2、血液。旧司法試験、昭和49年度、第2問、解題。回答、第1、小問1について、縦1、承諾なき呼気の採取が、強制の処分197条1項正し書きに該当するならば、法律に特別の定めが必要となり、また、令状主義憲法33条35条の規制が及ぶこととなる。強制の処分は、強制処分法定主義及び令状主義の両面にわたる制約を規制を及ぼす必要がある処分であるから、重要な権利利益を実質的に制約する処分に限られる。また、処分の相手方の承諾がある場合には、それによる権利利益の制約は関連し得ず、およそ強制の処分には当たらに得ないから、個人の明示または目次の意思に反することが要求される。そこで、強制の処分とは、個人の明示または目次の意思に反し、重要な権利利益を実質的に制約する処分を言うと解する。呼気は人間が自然の呼吸によって伴って体外に排出されるものに過ぎず、これを採取する際に対象者の身体に有形力が加えられたり、健康状態に悪影響を及ぼしたりする恐れはない。したがって呼気採取は重要な権利利益に対する実質的な制約は認められないから、強制の処分には当たらないと見るべきである。縦に、強制の処分に当たらない場合であっても、捜査比例の原則が及ぶから、必要な197条1項本文程度で捜査を行わなければならない。具体的には、必要性、緊急性等をも考慮して、具体的状況の下で相当と認められる限度において捜査をなし得る。本文では、酒気帯び運転をして人身事故を起こし、自らも負傷して死神中の被疑者から、その身体に保有しているアルコールの程度を調べるために呼気の採取を行っている。体内のアルコール濃度は時間経過とともに急速に消失していく恐れがあるから、呼気の採取を行う必要性及び緊急性が高い一方で、上記のように呼気の採取を行うにあたり、有形力が加えられたり、健康状態に悪影響を及ぼしたりする恐れはない。したがって、具体的状況の下で相当であると認めることができる。立江さん、なお、呼気は供述ではないから、呼気の採取が憲法38条1項が定める不利益供述の強制の禁止に当たることもない。立江以上から呼気の採取は適用である。第2、証文2について。縦1、承諾なき血液の採取は強制の処分にあたる。採血は、身体への損傷を伴い健康状態に障害を及ぼす危険があるから、身体の安全という重要な権利利益を実質的に制約する処分であり、個人の意思にも反する処分だからである。そこでまず第一に、法律に特別の定めが要求される。この点について、これを強制採尿と同様に、捜索、差し押さえの一環であると見る見解がある。しかし、血液は人体の一部を構成し、体内で恒常的に機能している。また、採血には専門的知識と経験を必要とするし、採血は体内の物を採取するものであり、身体の外表を見たり触れたりする検証にとどまるものではない。そこで、血液の採取は鑑定処分、223条1項、225条1項、168条1項であると見るべきである。そのため、法律に特別の定めがないわけではない。縦に、しかし、第2に令状が要求される鑑定処分である以上は、鑑定処分許可状なくして血液を採取することはできない。225条3項。ただし、鑑定処分には直接強制をする根拠条文がなく、これをすることはできない。225条は172条を準用しておらず、また225条4項で準用する168条6項は139条を準用していない。そこで、身体検査令状218条1項後段も併用するべきである。したがって鑑定処分許可状及び身体検査令状なくしてなされた血液の採取は違法である。以上。